こんばんは。
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 ですね、アマゾンが重宝しておりますという話です。
お
お。アマゾンですか。
はい。
今更ですか。
大変まず、はいはい、いわゆる通信販売としてもですよ。ネット通販としてはやっぱさすがに早いですしね。いや、実は、まず、ドラクエ10に絡んでたんですけど、
はい、
有線のゲームパッド、PC 用のゲームパッドが、ちょっとな、配線が、なんか、断線してんのかわかんないですけど、ずっと使ってた、まあ、量販店で買ったやつが、ちょっと、ほぼ死亡しまして。
はい。
よう切れるんですよ。
うん、ああ、切断、あれが、
そうそう、USB が、USB が接続されてませんって出て。
突然、なんかこう、動けなくなっちゃうんですね。
そうそうそう。
うん、
でもって、なもんで、とりあえずですね、ジョイパッド、ゲームパッドを買いました。はい、今回ちょっと、同じ Xbox 型ですね。いわゆる、スイッチでいうプロコン型の形で、
はい、
今回はその断線とかも嫌なんで、うん、
はい、
無線にするという目的で、うん、
はい、
で使ってましてね、2000数百円なんですけどね、
うん、
もう、こう快適ですわ。
は
ぁ。正直中華製なんでね、
はい、
怪しかったんですけど、なかなかなものを買ったかなと思って満足してます。で、
あ、それ、アマゾンですか？
アマゾン。いや、注文したら翌日ですわ、これ。
あ、
で、うん、翌日ということは分かると思うんですけど、まあ、いわゆるプライムですわ。
はい、ああ、そうですね。
うん。で、うちの息子のね、アマゾンファイヤータブレットっていうタブレット端末。
はい。
これを買った時に、まあ、この加入したんですけど、
うん、
その後何度も、いろいろ買ったりしてますから、やっぱ、翌日来る、はい、しかも、あれ、私、ほら、東北じゃないですか。
はい。
これでも翌日来るってのはちょっとやっぱり異常ですわ。
そうですね。山形ですもんね。
うん。
確か。健太さん。
うん。
ああ。
もう、注文して、深夜にはもう発送始まってますね。
もう山形で翌日ってすごいですね。
すごいですよ。
なんか首都圏だけなのかなと思ってましたよ、翌日。
いや、首都圏ってほらあれでしょ、うん、即日とかの方があったり
するでしょ。まあ、即日もありますね。
うん。
うん、
なんですけど、うん、そこまでは何も要求してないです。
まあ、そうですね。ぶっちゃけそんな、すぐいる、うん、みたいな。
で、プライムなんですけど、
はい。
ほら、小豚さんもお出になられた兄さんとこのイヤー探しましたよね。
はい。
よくほら、アマプラで見れるやつ、アマゾンプライムで見れる映画とかドラマとか、うん、はい、アニメとかね。
動画ですね。はい。
いう形のそのコンテンツをっていう話だったんじゃないですか。
はい、はい、はい。
はい。
で、先日Unext っていうサービス、
うん、
うち
の息子ちょっと見たいアニメやるっつって、ちょっと2ヶ月ほど課金してたことがあったんですけど、
は
い、この、いわゆる、サブストラ、サブ、なんて言うんだっけ、サブ。
サブ
見放題サービスのやつです。ピッチカードさんか、俺は。
サブスクリプションみたいな。
そうですね。
なんかそうなんですね。
それそれ。はい。で、はい、そのアマゾンはやっぱり入ってるんですけど、うちの、うん、息子のタブレットしか見られなかったんですよ。で、Unext 切れたのをいいことに、
はい、
ちょうどアマゾンのその、セールが入ったんですよ。
はいはいはい。
で、アマゾンファイヤースティックってやつを買ったんです。
うん。
ファイヤースティック、え、それ、え、ゲームコントローラーじゃない
？いやいや。
ああ、あれか。あ、アマゾンね。
うん。はい、USB メモリーみたいな大きさのやつなんですけど、テレビに接続して、要は、そいつを使って、うん、なんだ、ターミナルにして、はい、動画を見ると。ブロードバンドで動画を見るっていうやつなんですけど、
はい
はいはい、ものすごい重宝してます。
あれは、すごいですね。
うん。
僕もアマゾンヘビーユーザーですよ。
ね、
水とか米とかもアマゾンで買ってますもん。
生活必需品じゃないですか。
箱買いしてます。
ああ、
箱買いしてますね。
ね、
食品系も。
このね、でここまあ、ちょっと今回そのオープニングはこのアマゾンによる物欲のところなんですけど、 この Amazon Fire Stick TV、しかもうち 4K なんですね。
はい。
あの、リモコンがね、なかなかこう、キビキビ動くんですよ。テレビを、ほら、テレビがぶっ壊れたって話を以前、ドラマジのオープニングでもしたんですけど、
はい。
うん、なんで家電メーカーのリモコンってクソなんですかね。
もうなんか目的のボタンがわかんないですよね。
そうでしょ。あと、うん、レスポンスに対してのなんかラグみたいのがあって。
そうそうそうそうそう。
もうなんていうか、任天堂がもうこの十字キーっていうもう発明をしてるじゃないかと。それの特許を使ってでも、ね、前これをリモコンに入れろよっていうぐらい思ってるんですけど。本当にそのね、リモコンのなんかストレスって結構あって、
はい。
うん、なんでこう、うまく作らないもんかねって思ったりもするんです。その、その中この、Amazon スティックについてきた、その、リモコン、Bluetooth で繋がってるらしいんですけど、
はいはいはい。
超キビキビ動くんですよ。
そう、類似品で、アップルのアップル TV ってあるんですけど。
はいはいはい。
類似品ってあるんですけど、似たような商品で。
うん。
それの、もうリモコンも素晴らしいですよ。
ああ、やっぱ、そうやってね。
うん。
うん。そういう風な、やっぱ、サービスを展開するからこそ、こういうところにもサービスが行き届くのかなって思ったりもしたりしてね。うん、
そうですね。
アレクサで探せるらしいんですよ、番組を。
アレクサ？
うん。音声認識ですよ。
ああ、うん、
スマートスピーカー。
そうそうそうそうそう。リモコンにその、何、ボタンがついてて、
はいはい、
ポチッと押して、なんとか、何々探して、みたいな。
はい、
うん、ミッションインポッシブル探してとかって言うと探してくれるわけですよ。
は
い、ああ、リモコンにその、AI がついてるような
感じ。そうそうそうそうそう。かなり、
そうなん
です
ね。ヘイシリですよね。
ヘイシリに近いですね。
ヘイシリみたいなもんですよね。それでもうなんかパッと番組探せるんですか？
そうそうそう。見逃したって15秒戻してとかって言います。
すごいですね。それ、もう本当、こち亀でやってましたよね。何十年も前に。
だと思います。
やってた、やってた。うん。
なんかね、リモコンに、テレビに話しかけて、チャンネルが変わるみたいな話があって、うん、小学、うん、子供の頃から見て、
うん、
それが今、
もう現実
になったってことですよね。
特に今ね、うん、うちの神さんがね、ドラマだ、アニメだ、映画だって、バリバリに使ってまして、うん、もう、買って1ヶ月ぐらいになるんですけど、うん、一番使ってんのが神さんです。これで1ヶ月元取ったみたいなもんですか。
あ、
うん、
ね、
うん、ちょっとね、ね、4K テレビ、いや、4K テレビでないバージョンもあるので、で、はい、ちょっとアマゾンの時々、ほら、なんすか、2000円引きみたいなサービスとかやりますんで、
はい、
もし興味あったら、このね、アマゾンファイヤースティック、はい、
うん、
タブレットもね、安い割によ、よほど使えますよ。
そうですよね。
うん。
うん、アマゾンは本当、本当すごいですよね。ねえ、本当すごい、すごいしか言えないですよね、もう。
うん、まあ、で、サービスごとでこう、囲い込みみたいな感じでね、ユーザーを離さないって意味では、
うん、
そういう意味でもなかなか、うん、サービスを十二分にフル活用したいなと思ってます。はいはい、
そうですね。音楽も聴けるし、
そうね。
漫画も読めるし、
うん。
その、プライム入ってるだけで、何でもできるみたいな感じですもん
ね。そうですよね。なので、うん。うん、やはり、やっぱり、このサブスクリプションサービスの見本みたいなもんなんで。ぜひ、ちょっと、アマゾン加入されてる方は、ちょっと、お試しで、あなたの手持ちのスマートフォンあたりからね、使ってみられるといいんじゃないかなと思いますね。
うん。
はい。というわけで、今日はちょっと、物のおすすめから入りました。
はい。
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 それでは参りましょう。オープニング。 始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドバチャックラディオ第251回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスと兄と小豚剣士がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、お二人こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はーい。兄さんに加えて今日は小豚剣士さんということで。はい。もう、この間出たばっかりの気がするんですけど。
そうですね。
はい。あれ映画界でしたっけか、はい、そうですね。
そうですね。
そうですね。はい、それ以来だと思いますが、はい。はい。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
今日ちょっとね、どちらかというと小豚さんをそのガチ勢というか、そのプレイを、はい、もうバリバリに楽しんでるプレイヤーさんの代表として今日ちょっとお聞きしたいなと思ってお呼びしました。
はい。
今日はちょっと何を喋りたいかと言いますと、
はい。
まもなくバージョン5発売でございます。
そうですね。
まあ、期間的には、2年ちょっと。
うん。
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 バージョン4。こちらの方が、はい、ようやく、ほぼ全コンテンツを終了しまして、はい、終焉を迎えますと。
うん、
ということで、この、バージョン4を、サブタイトルがですね、5000年の旅路、遥かなる故郷へオンライン。
うん、
こちらの、ちょっと振り返りをしながら、
はい。
次のバージョン5はどんな話になるかいねっていう話をちょっとしたみたいなと思って。
はい。
今日はお二人をお呼びしました。
はい。
はい。多分結構なボリュームなんじゃないですか、これ。
うん。
いうことなので、ちょっとまあ中身の方でしっかりと喋っていただくことにして、はい、じゃあオープニングはこの辺にしていきますので、
はい。
はい。お二人よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はい。
ですね。まぁ、ちょっといろいろ、パートパートに分けて喋りたいと思ってます。
はい。
まずはですね、ストーリーについて。
うん。
やっておられない方もいらっしゃるかもしれませんから。
うん。
P さんとかね。
うん。
いわゆる詳細な部分とかに関しては、ちょっと、うん、まあ、割愛するような形なんですけども。
うん、ネタバレはじゃ全部なし。
そうですね。できるだけ ないような形。はい、もし、したとして、私の編集でなんとかピーカーされますんで。
わかりました。
はい。まあ、ちょっと言いたいこととか、いうことありましたらと思ってるんですけども。
は
い、ストーリーについては、お二人は、その、クリアはされてると思うんですけど、
はい。
どうでした、そのバージョン4の塊としてのストーリーとして。
僕は好きですね。僕好きです。すごく好きでした。でも、バージョン3に比べたら好きって感じですかね。
うんうん。
僕はオムニバス形式っていうのが好きなんですよ。
はいはいはい。
なんか、点が集まって、線になって、面になって、立体になっていくみたいな、そんな感覚がすごく好きで。
ほうほうほうほう。
うん。だからなんか、個人的にすごく良かったなぁとは思いますね。
おー。
うん。
兄さんは感触としては
？うん。いや、かなり好きな方ですね、バージョン4のストーリーは。
うん。
うん。まあ、全体的にその、今までのバージョン1から繋がってきたストーリーの補完みたいな感じもあるし、
うん、
掘り下げになってるし、
うん、
で、まあ、最後のオチがどうかと言われたらちょっと疑問もありますけど、全体的にまあ綺麗に収まったし、
うん。
うん。非常に、いいストーリーだったなと思いますよ。
ああ。
うん。
私もね、さっきの小豚さんの意見によった、もう、大いに賛成でして、
うん。
バージョン3に比べたら、
はい。
圧倒的に良かったです。
うん。
特に序盤ですね、俺は。
うん。
バージョン、 バージョン 4.0、1、
うん、
2あたりぐらいのその導入の仕方っていうのが、
うん、
なんかうまかったなっていうことは感じましたね。
うん
うん
あの、まあ、バージョン3と比べてってことなんですけど、3の正直、はい、氷の了解では、もう正直言うともうだいぶ下がってたんです
よ。氷の了解で引退した人とかも結構いますもんね。
ああ。
あの、あとボス倒せないって、俺あの、もう 5回くらいなんかヘルプ行ったんですよね、5人ぐらい。
ああ。
フレンドとかチームメンとか。
うん。
もううんざりしちゃって。でも倒せないならもう行くしかねえよなって言ってもずっとパラディン出してましたね。
ああ、
小
手さんもパラディン出してた。
だから僕パラディン出して、もうあの大芸人だともうあの氷結入んないわ。
なるほどね。
意味ねえわ。
はい。
何もすることないですもん。
ああ。はい、うんまあまあ。そのいわゆるその、はい、いわゆる起承転結の起。ぐらいだと思うんですよ、やっぱり。バージョン4、まあ、0.0、0.1 あたりまでのストーリーって、どのバージョン見ても、その起承転結のキーじゃないですか。ここで食いつかないという意味ないじゃないですか。そういう意味ではね、バージョン4は良かったんじゃないかなって思った。
まあ、つかみってやつですよね。
そうそうそう。
ああ、まあ、そうで言うたら 3.0 と 4.0 のストーリーの違いで言うと、大違いですからね。
ですよ。
うん。新大陸に行けなかったっていう3に比べたら。
あの、でも、実は僕 3.0 めっちゃ好きだったんですよ。
あ、そうなんですか。
あの、うん、ランガナオの村で戦ったりしたじゃないですか。あの、竜がいっぱい出てきて。
うん。
めちゃめちゃ燃えましたね、あの時。
ああ。
もう、
あれがバージョン3のピークです、僕。
そうなんです
か。いや。
あとはだんだん慣れていきましたね、正直。
だその、うん、あとの後半のその締め 3.5 あたりのそのなんですか締めの方に向かう集結のさせ方はまあ上手だったかなとは思う。ただあれはリッキーの最後の仕事っていうその大役もありましたから
あのこれもう今日のテーマバージョン4 の、 あの感想とか感想なんですけど、これもよくとバージョン3の不満ばっかり言っちゃう。俺もバージョン3の、まあ、一言で言うとバージョン3の終わり方めっちゃ嫌いなんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。
もうそれはまた別の話、別の時にじゃあ、機会があった
ら。そうですね。振り返る会
があって、はい、明確な理由があります。
はい。はい、まあ、そんなこんなで、まあ、バージョン4のストーリーとしてはとても良かったなっていうところは、じゃあ3人も一緒ということね。
うん。
それはさすがにね、あの、アンケートでありましたよね。何が楽しみってストーリーだという話ね。うん
はいはい
そこに関してはやっぱり力入れますよと。あと、なんだっけ、まあ、これは全体の話ですけど、前期後期バージョンをやめると。
はいはいはい。
いうことで、うん、0.1 上がったら必ずストーリーの続きが楽しめるよっていうところは出してくれたということで。
はい。
まあまあ、うん、まあ、あの、ストーリー追っかけるという意味でも、この2年ちょっとに関しては早かったなって気がしますわ。
そうですね。なんかあれもみたいな感覚もありました、
うん、
3に比べて多分そういう感覚が生まれたんでしょうけど、
うん、そんな気はしますわ、
うん、
はい、
うん、まあ不満点を挙げるとしたら、
うん、
あのエルフとウェディがなかった
それはある
あのもうプクリポンがあったからかもしれないんですけど、僕は全然それ不満と思ってなくて、
うん、
だってあのご種族やったら誰だと思いますよ。
まあ、長すぎるのはある
けど、ね。そう、そうね、うん。それはね、確かにあの、その、一本のストーリーを完結した時に見た時には、あの、あと二大陸やったらだれるねっては思ったんですよ。
うん。絶対だれます。
ただ、やっぱり、うん、もう終わりが見えてる段階で、ウェディとエルフねえのかよっては確かに思っちゃったんですね。
ギュッとする形でもいいから、二つまとめてやるとかね。
ああ、それもちょっと。
それ不満が出そうだな。
そうなん
です。あ、そうですか。
雑に扱ってんじゃねえよっていう。
ああ、僕はそれは考え方次第で、あると思いますけどね。うまくできる方法あると思うんですけどね。
うん。
うん。
一方その頃みたいなやつかな。
なんていうんでしょうね。僕はその、なんか、ご種族のオムニバスをやるんだっていう、なんか、そういうものが何もなかったんですよ。で、 いざ完結ってなった時に、ウェディとエルフから不満が出てて、ああ、そこ不満に思っちゃうんだって。
思ったんですか、
うん、思ったほどなんですよね。だから僕がプクリッポだから、かもしれないんですけどね。いい物語じゃんって言って、今、なんか報道、いいサイズで完結したし、
ああ、うん、そこそこ、ね。僕がエルフやから不満に感じてるかもしれないですね。
うん、かもしれないですよね。うん、そうなんでしょうね、そこら
辺は。うん、まあ、どうなんですかね、これバージョン5にそこを持ってくるにはあまりにも付け足し感が出ちゃったりするやだなって気がしますね。
それはまあないでしょうね。
魔界や言うてるのに。まあ、だから、まあ、まあ、別の形でまだぜひ見してほしいなっていう。
まあそうですよね。なんかこう将来的にまたなんか、
うん。うん。うん。掘り下げは欲しいですね。
で、しかも消えたわけじゃないですし。
うん。
ただやっぱ入れるとしてもね、それこそ、バージョンの 0.1 を使うぐらいの、やっぱ濃いストーリー持ってこなきゃいけないと思うので、
うん。
なかなかちょっとね、半端なことはしてほしくないなって気がしますね。
そうですね。
うん。あとね、俺不満点としてはですよ。
うん。
メリアデスは。
ああ。
エンディング方面の話はちょっと割愛しますけども。
はい。
ちょっとやっぱ、アンルシア姫と、
はい。
バージョン3の良かったところに関しては、エステラが立ってたということ。
うん。
があるので、
うん。
このヒロイン感っていうのが、
うん。
ちょっとメリアデ弱かった。たかなーって気がするんですよ。
いろいろありますね。
多分好みもあると思う。
僕はエステラ大嫌いなんで。
あ、そうなんや。僕エステラ好きですけどね。うん、
あなんか、うん、まあデザインがもう腕に鱗がない時点で、ちょっと、こびてんじゃねえよって思いますね。
それはありますね。
まあ、やっぱ、バージョン1としてのヒロインっていうのは、特にいなかったっちゃいなかったじゃないですか。
うん、
種族ごとのキャラクターの、女性キャラっていうのは出てきたとしてもですよ。
そうですね。
シンボル的な、女性キャラがいなかったっていうのはあるんですけど、
うん、
やっぱ、アンルシア姫っていう強敵がいるじゃないですか。
はい。
それに対して、エステラっていう、その対比が、割とバージョン3としては面白かった気がするので、
うんうん、
そこにこう、加えての、その、メレアーデの持ってき方が、はい、まあ、姫ではあるけど、はい、っていうところ、
これネタバレになっちゃうのかなと思うんですけど、ダメだったら止めてください。
はい。
メディアでって、自分がいないところで、来たじゃないですか。
それは、うん。
だから、分かりづらいんですよ。彼女の努力っていうか、その、なんか、
いやー。
っていうか、
うん。
うん。
うん。多分、まあそこを想像させるこう余地があるのはドラクエっぽいなぁとは思うんですけど、
あ
でも、ね、でもクリアした後にあなたみたいなあれなんだろそれやっちゃうのか
や
るってい
や
じゃあ見えよ
ってそこを見せろよってことね、
う
ん
それ
まあ、もしくは想像させろ
想像こんなに想像させるだけでいいんですよ。
そうそうそう、うん。
これについて、あ、これ私は、
いやー、いやー。
あんたはどうだったのみたいな、そんな、
いやー。
みたいな、そんなバグの話あるかよって思いましたね。
まあ、対してですよ。それに対して、実にバージョン4はね、面白い男キャラというか、おっさんキャラ。
うん。
がいっぱい出てきてよかったなっていう部分は、ね。
うん。
決して若くないじゃないですか。う
んうん、僕の持論で、おっさんが活躍しない物語はダメっていうのがありますから。
ああ、なるほど、なるほど。
進行とか周りが若くてもいいんですよ。でも、おっさんが活躍しない物語は全然面白くないんですよ。
うん、
だから、
うん、それは確かにありますね、うん。
うん。
ガンダムでいうランバラル的なやつね。
そうです、そうです、そうです。
そうそうそう
まさに。
ああ、
うん。
そう
ですよ。なるほどね。そこに関してはやっぱやっぱりまさにその今のなんですか小部田さんが言う想像の部分、
はいは
い、っていうのをさせられたのも男のキャラクターたちだったの気はしますわ。
あそうですね。
あ
うん、ありますね。
ですね。まだメレアでは僕はその見た目がそれほど好きじゃなかったっていうのが大きくて、うん、この子のために頑張ろうという気になかなかなれなかった。
そこよね、そこですよね。
うん。まあ、最終的にね、バージョン4全部終えたところで、うん、そのメレアーデは好きになりましたけど、
うん
うん、
途中あんまりメレアーデに対してテンションが上がらなかったっていうのはありましたね。
うん、
なんか、あの、メレアーデが出てきた時、なんか、なんでしょうね、やっぱヒロインって出てきた瞬間にこう、うん、場が、空気が閉まるんですよね。
うん、
アンルシアがパッて出てきた時になんか、こうなんか空気が締まる気がするんですよ。
それはありますよ、
うんうん、やっぱりそう考えるとメレアーデはやっぱりなんでしょうね、うん、なんかこうカリスマ性とかなんかヒロイン感ってあんまなかったかもしれませんね、
うん、
うん、
ただの猫好きのお姉ちゃんになりましたもんね
そうですね。
あとあれですよ、
うん、
主人公から
いやー
言っちゃっていいのこれ。
いや、言わない方がいいと思う。
やめてください。いいですよ、ごめんなさい、今話して。上手にカットしてもらえれば。
はい。
あと一つ僕言いたいのは、その、バージョン4を通して一番、まあ、もうドラクエ10通してかもしれんけど、一番好きな女性キャラができたのが、
うん、
カミルですね。
お
ー。
カミルが大好きになりましたね。
なるほど。
うん、それをね、まさにさっきの、その、彼女はどうしてたんだろうと、いうのを想像させてくれたのがうまかったのは、あのストーリーだったと思いますよ。
うん。
うん、
4.1 大好きですね、僕は。だから。
ああ。なんか、あの、勇者に対する盟友がいるっていうのは、もうバージョン1から、うん、まあ、2から、うん、2から分かってること。それから、タイミングがよくですね、やっぱ、ドラッグ11やったじゃないですか。
うん、
11を見た時もですね、このやっぱ勇者と盟友っていうその、あの、はっきりと明言はしてないものもですよ、
うん。
そういったその物語を味わわせてくれて、必ずなんかワンセットで、うん、そしてそこに対して魔王がいるよと、いうことのなんか現れだったような気がするので、
うん、
で確かにそれは、アニさん、いいですね。いい目の付けどころというか、
うん
うん、だあれがやっぱそのストーリーの序盤に入ってたところではやっぱ食いつきが良かったのかもしれないですね。
うん、そうですね、
うんうん。過去にグランゼドーラってどういうとこだったのよというところを知るとかね。
うん
うん、今我々がいるあの賑やかなグランゼドーラっていうのは、うん、ああ、こういうことがあってこそやったんだなっていうことを味わわせてくれましたしね。ということで、なるほどね。はい。あと、いや、あの、ストーリーについてはこんなものなんですけど、その、物語を知るっていう意味では、はい、あの、バージョン4でからの、5キャラクター、キャラクターズファイルっていうのを展開したじゃないですか。
ああ、
うん。
これ、ほら、それぞれのバージョンごとで一人ずつクローズアップして、それこそ、今、あの、ようやく、バージョン5の、最終コンテンツとして、キャラクターズファイル、ジェニアっていうのが投入されてますけども。
はい、はい、
は
い。今、実はあのね、最後にもご紹介しますけども、アオスラでキャラクターズファイルの話をしております。はい、
うん。
うん。リーね、トビアス、うん、ポイックリン、うん、パクレ警部、で、ジェニアということのキャラクターなんですけど、
はい。
うん。
これ俺割と好きです。
そうですね。うん、
そうですね。
うん、パクレ警部が好きですよ。今日ちょっと毒気味でいきます、
ね。じゃあ今日は毒を吐かなきゃいけないところもちょっと多々ある可能性もありますので、はい、いや、うん、いいんじゃないですか。
うん。
いや、あの、やっぱ、あの、なんですか、見たい、その裏側みたいな話っていうのか、
うん、
あの、ゲーム内で表されること、さっきの想像しなければならないこととかね。
うん
う
ん、
そういったところの部分として、ちょっと、裏付けみたいな。
はい。
あと、このキャラクターズファイルを見たからこそ、またさらにキャラ立ちがしてしまう場合もあるじゃないですか。
うん、
あ、うん。俺なんかトビアス、はこんないいやつやったみたいな話ですからね。
僕トビアス泣きましたもん。あの、期待値が低かったの。トビアスってなんか、もうあの、かませ犬じゃないですか。言っちゃうと。
はい。
キャラクターの立ち的に、
うんうん。
あーって、こんないい話あるみたいな。
うん。
泣きましたね。
うん。
あと、トビアスって、実、なんだろう、バージョン3のエピローグクエみたいなもんじゃないですか、あれ。
ああ、いや、そうだと
思う。はいはいはい、うん。そうですね。
うん。あれがなかったら、バージョン3もっと、あれでしたね。
ああ
、うん。あれがなって、ちょっとバージョン3救われたなって気がします。
ああ、なるほどね。それがバージョン越してからでもってことね。
そうそうそう。
ああ、なるほど、
うん。
それは面白いかもしれないですね。
うん。
これキャラクターズファイルはちょっとやっておられない方、うん、ぜひちょっとやってみられるといいじゃない
ですか。うん、そうですね。トビアスだけでもやった方がいいですよ。だって、もう言えないけど、あれな感じじゃないですか、終わり方が。
うん。あれな感じ。はい。
まあまあまあ、やってください。
ね。
ジェニアってやってます？
まだです。まあ、俺はね、3話リリースされてからするタイプなんで。
ああ、
うん。
ぜひやってください。
うん。
うん。もう僕楽しみでしょうがないですもん。
どうですか？
本当いい引きでした。
なるほど。こういうのですよ。あれ見たい。やっぱストーリーもこの先見たいよね。
うん、
ね、
うん。
次の
楽しみでしょうがない。うん。
裏が。まあ5がどんな話になるかですけど、5.1 を楽しみに待ちたいみたいな部分がね。
はい、ああ、それで言うとパクレー警部の4話目が出たじゃないですか。う
ん、はい。
あれはどうでした？あれでもダメですか？
あんなの最低ですよ。だって
そうなんですか。
キロバ選手に負けて作った物語じゃないですか。
うん、はいはい。
誰心から楽しんで作ってるわけじゃないんです、あんなの。
うん、いや、僕は最初からあれをやっとけって思いましたよね。
本当に最初からあれを考えてたのか、それとも、キロバ選手に言われて慌てて後付けで考えたのかも誰にもわからないけれど、
うん、
もう、なんか、広場選手に負けて生まれた産物って俺は思っちゃうんで、
うん、
なんかもう本当僕もこなしただけでしたね、なんか、うん、うん、みたいな。
ああ、まあでも、うん、3話の時点でもう最低っていうか、うん、僕的にはもう全然ないわって、もう台無しやって思ったんやけど、
うん、
まあ4話目でなんとかまあ、ちょっとガス抜きはできたかなとは思いましたよね。うん、とりあえず、ドラクエ10を続けていく上でこっちにオチをつけてくれたということで、
うん、
まだうん、まあ留意は下げましたけどね、あれで、
3話目が終わってみんな怒り沸点がもうピークの時に、
うん、
からずいぶん時が経って、うん、今もう出さなくてもよくないっていうぐらい時間が経ってから出ましたよね。ま
あ、そうですね。
だから、あ、今更みたいなのもあって、
うん、
ともうなんかちょっと、なんかがっかりしちゃったっていう方、まあ、なんだろう、物語に没入できないんですよ、もう。そういう裏事情とか知ってるから。
うん。ああ、はいはい。
なんかこういう経緯で生まれた物語だっていうのが分かってるから、物語に入りきれなくて、うん、っていうのもあると思うんですけど、
うん。
まあ、評価できないっていうのが正しい表現なのかもしれないですね。いいも悪いも。
ああ、まあまあ、その気持ちも十分分かりますね。
うん。
うん、その、作らされた、落ちっていう感じがします
ね。やらされた感なんですよ。
うん。
やらされた感。
うん。
うん。
うん。まあ、ただ、あのままほっとかれるよりは、うん。うん、あのまま行くと、その、ドラクエ10の中の、その、他のキャラクターにまで影響するじゃないですか。
うん。って言いますよね。うん。そんなのは、僕は、あ、まあ、今で見てろよって。うん、なんか、まあ、どっかで肩つけるから、っていう感じで、うん、でーんって構えてほしかったんですよ、運営には。
ああ、なるほど。
で、忘れた頃、もうバージョン5の終わりでもバージョン6の頭なんでもいいんですけど、
うん、
あら、これこんなオチだったのみたいな、
うん、
あの時怒ったけどごめんねぐらいの感じの、でも、だから、運営も、だから、まあ、前に見てろよって感じで、
ああ、なるほど。なるほど。4話目じゃなくて、違うところに、
そう、
うまく入れてほしかった
と。でも、バージョン5のさ、魔界の端々の、柱の横に、パクレの顔見てもムカつくでしょ。
もうパクレ警部で言えば、僕何がダメだったかって、ちょっと僕なりの持論があるんですけど、
うん、
例えば SF がダメとか、いろんな意見があるんですけど、うん、でも SF って言っても、一番最初に月に行った、 神田拓也だったじゃないですか。
はい。
はい。
もう超 SF ですよ。UFO が出てきて、うん、宇宙人が出てきて、
うん。うん。
なんであれが許されたか。
うん。
で、その、事実、そのすぐ後の、アストレティアナイトで神田は1位取ってるんですよ。
うん。
なんで神田から許されて人気が出たかっていうと、神田だからだったんですよ。
神田だからですよね。
神田に SF が、なんて言うんでしょう。神田は僕らの知ってる神田なんですよ。
ああ。
それに僕らの知らない SF っていう設定が載ったから、うん、まあなんか、面白い、はちゃめちゃで面白く見れたんですけど。うん、
ぶっちゃけ、神田にさ、いつもの顔で、はい、なあなあ許してくれよ、なあなあって言われたら、もうそれで許しますよね。
あ、もうそこで神田にな
るん
だ。だって、パクレ警、僕らの知ってるパクレ警部に SF が乗ったなら、まだで、うん、まだ多分許せたんですよ。でも、
うん、
知らないパクレ警部に、僕らの知らないドラゴンクエストの、あまり世界観が慣れた SF が乗ったから、知らない者同士が合わさって、ますます知らなくなっちゃったんですよ、多
分。
あ、何これ俺何やらされてんのみたいな。俺今どこにいんのみたいな感じにな っ
ん
よね。
うん。それはわかりますね。うん。
うんというのが、うん、感想ですかね。
まあ、そういう意味では、取り返しのつかないようなものを、リリースしないようなね、運営に立ってほしいなと思
います。まあまあ、いいんですよ。まあ、長年やってると絶対なんか、あっちゃやっちまったみたいなのもありますよ、絶対。
まあ、あれですよ、ストーリーは、やっぱ、4で面白かったのは、サブストーリーもかなり練り込まれて作ったじゃないですか。
うん、
だからあれをひっくるめてバージョン4だったと。まあバージョン3だって一緒なんですけど、いうことをひっくめても、このお話の面白さっていうのはやっぱり引っ張られるべきだと思いますから、この後のバージョン5もですね、はい、こういう風な、
はい、
どうせこうなんでしょっていうんじゃなくて、どっか、はい、やっぱ裏切ってくれるようなストーリーで、まあそれは堀井雄二さんだから大丈夫じゃないかなと思ってますよね。期待していないたいなぁなんて思ってます。
そうですね。
ですね。いい意味で裏切られたいですよね。
ね。
うんうん、はい、うん。そうですね。本当に。いい意味で裏切られたい。
うん。
ドラゴンクエストっていい意味で裏切られ続けてますよね。うん、僕らのこと を
裏切
ってますよね、
うん。そうですね。うん。うん、
続いて。
はい。
うん。
システムや。これは。次。
はい。
はい。ちょっとざっくり、ここにで喋りたいことを5つまとめてみました。
はい。
まあ、いわゆるキャラクターの強化につながることですね。まず、
はい、
バージョン4で加えられた職業、新職業。天地雷鳴士と遊び人。
うん。
この2つ。それから、うん、強化システムとして、レベルキャップ。
うん、
これも、バージョン4始まった頃はな、いくつでしたっけ
?99 から100になったのが 4.0。
4.0。
うん、
ついに、ドラゴンクエストの、定説となっていたレベル99を突破したと。
うん。
いうことで、100。そして現状は110まで、上がっている形ですね。
うん
う
ん、
それから、まあ、武器装備も応じてですね、まあ、最大レベル110の装備まで今出ていますかね。うん、110まで出るんだっけ
?100
だ。100。99、100。
そうですね、う
ん。までの装備ということで、いろいろなものが出ましたと。
はい。
はい。それから、それに応じて、ついこの間、それこそ、随分ぶりで、武器スキル。
うん、
200スキルが追加されるっていう形も含めて、うんうん、スキルの、変更ということもありました。
うん
うん、
180もこの今回でしたっけ
?100?
職業スキル180は。
ああ、どうでしたっけ ?80 が実装されたのが。
あったな、既に。あったと思うな。だから実質、スキルとしては武器なんだよね。ですね。
ああ、うん、そうですね。
うん。それから、宝珠システム。
うん。
これが、まあ、改変だったり、いろいろシステム変わったりっていうのも、ここで手に入れられましたっていうのがバージョン4でした。
はい。
うん、
はい。どうですか?まず大きく変わったのは、職業が入ったことによる遊び方の変わり方。
うん。
うん。 特に天地雷鳴しですね。
うん。うん。まあ、極端でしたね。天地と遊びの差がね。
うん。
そうですね。
うん。天地が入ることで遊びが変わりましたね。遊びっていうか、その、難易度が変わりましたね。いろいろね。
そうですね。
うん。
うん。
カカロンちゃんですね。
うん。おるだけでだいぶ、うん、戦いやすくなったとも言えるし、緩くなったとも言えるし。
うん。パーティー、ね、プレイヤー同士でのパーティー組んでも違いますし、
うん。
なんたって、サポ、ソロでやるとかっていうプレイヤーにも、天地雷鳴士っていうのはかなり難易度というか、敷居を下げるような、ポジションになりましたよね。
そうですね。いいと思います。天地雷鳴士は、武器とかあんま強くなくても、うん、ある程度こう戦えるっていうか、
うん、
初心者にも優しいですよね、あれは。
装備も比較的揃えやすいというか。
うん、そうそうそう。ね、なんでしょう。なんか、自分のスキルだけでどんどんいけるっていうか。
うん、
うん、魔法使い用の装備が一式あればね、なんとか。
うん。
極論言うと、扇なくたってって思うぐらいですからね。
うん。
うん、ですから。
まあ、逆に言ったら、扇を開幕で使ってくれたら、もうあとは。
お役ごめんですか。
あとは、カカロン出しといてるぐらいな感じですね。
うん。
うん。
うん。なので、天地雷鳴士はかなりこう、うん、バトルコンテンツに関してもちょっとかなり影響を及ぼすぐらい、まあ、有能な職っていう形もありますね。対して、対して、それに対して遊び人。
はい。
うん、ここに来て遊び人かって、まあ言ってましたけどね。
僕は好きですけどね。
うん、悪くはないですよ。
うん。
決して弱くないですし。
うん。なんでしょう。新しい職業が、なんか最先端で強くて、出番があるっていう流れを断ち切ってくれたのがすごく好きです。
うんうん、
選択肢を一つ与えてくれただけっていう感じが。
そうですね。うん、ほんまに遊び心ですよね、これはね。
うん、そうですね。
うん。そのシビアな戦いには向かないけど、
うん、
そのね、一人ぐらいおったら面白くなるんじゃないかぐらいの職業ですよね。
うんうん
うん、
8人パーティーで一人いたら楽しいですね、なんか。
そうですね。
そうですね。そういう意味ではやっぱそういう遊びの仕方、
うん、
遊び人の遊び方みたいな部分が欲しいかなって気がしますよね。
うん、
まあ職業といえばこれ今度バージョン5で今度新しいのできますし、
は
い、どちらかというと天地雷鳴士型なのかななんて気がしますけど、またちょっと違う感じもしてきますよね。
うん、そうですね。
うん、なので、うん、どんな職業になるか、デスマスターですね、はい。どういう職業が、はい、登場するのかってところですね。ちょっと楽しみですね。はいはい、あとは、レベルキャップとか、このスキルに関してっていうのは、どうですか、
うん、まあ、正直面白くないですよね。レベルを、苦労してレベル上げても、なんか全然ステータスあんまり上がんないし、
うん。
まあ別になんでしょう、スキルポイントもそんなに苦労しないし、っていうところで多分バージョン5のスキルポイント回収なんですけどね、
うん、
な
ん
でし
ょう
ね、
うん
うん。そう、新しいやっぱり、スキルや呪文を覚えないドラクエ、なんか、今僕ドラクエウォークやってるんですけど、
うん。
うん。
うん。ああ、新しい呪文覚えたみたいな、感動があるんですよ、やっぱり。
うん、
苦労してレベル上げしてよかったなみたいな。
そうですね。
それが全くない。
うん。デホイミ覚えただけでどんな楽になんねんぐらいのね。
そうそう。で、デホイミ覚えたら、ああ、もう楽っていう。
うん。その達成感はないですよね、今のドラクエっていうのはね。
全くなんかないでしょ、うん、シンプルに話しかけたときに、
うん。
なんか、職業の欄が黄色になってるだけですよ。うん、シンプルってあれか。ダーマ神官。よし、でも黄色になったっていう、そこだけですね。
今後もね、レベルキャップとか、
うん、
もうなんですか、ロードマップみたいなものにも、 あの、スキル解放みたいなのも、あの、見えてきてる感じでもありますから、必ずバージョン5の、しかも全般で必ずこういったものは投入してくるに決まってるわけなんですけど、ちょっと、ずっこけな方に走ってほしくないなって気がしますわ。
そうですね。
あ、武器はね、俺悪くないと思ってます、正直。
あの、200スキルですか？
あと、スキルは使えたり使えなかったりする。装備の方。
あ、装備の、ああ、そうですね。
うん。あの、で、武器の方にしても、その、体につける装備にしても、あの、なんですかね、もうレベル90以上に関しては、言っちゃえば、そんなに差がないよと。
うん。
うまく使ってねっていうスタンスに俺持ってきたのが俺は好きです。
そうですね。選択肢が1個増えたっていう。
うん。これ、ね、ひょっとして100より99の使えんじゃねとかね。
そうそうそう。そうですね。
うん。
うん。
でもこれは場合によっては使えるかもね、みたいなので、例えば残しとこうとかね、うん、買っておこうとか。
はいはい、はい。
入手手段にしても、まあちょっと後ほどコンテンツのところで喋りますけど、例えば白箱にしても。
は
い、うん。白箱もどんどんどんどんその、あの、狙って取りやすくなってきてる方向性とかね。
はい、はい、
うん。それから、ゼルメアにしてもそうですよね。
はい。
うん。あの、まず、うん、あの、このボスに行きたいから、このスキルがついた、この錬金がついたやつが欲しいとか。
はい、はい。
そんな風な狙い方すらできるようになった。
うん。そうですね。
でも、かたや、これは俺運営を褒めたいなっていうか、狙い通りだったなと思うんですけど、
うん、
割合、バザーはバザーで運用されてますよね、しっかりと。
まあ、そうですけどね。
極端ですわ、ただ。極端。
比べたら死んでますよ。
うん、極端ですよ、うん。あのね、本当にないものはないですし、うん。前はね、それでもあったと思うんですよね、その、バザーに出る品物というものは。うん、本当に使えるものだけが確かに高いような形で、うん、まだそれに関してはきちっと、あの、作成されている方に関しては恩恵があるように、
うん、
まだ合ってる分としては別にそのゼルメアによって、うん、あの、死んだとは思ってないのでね。
そうですね、エンドコンテンツに行こうと思うと、うん、やっぱり買わなきゃダメですよね。
ですよね。
うん。
うん。
その。よほど運が良くない限りは、うん、買って揃えないとダメですね。
うん。
うん、逆にエンドコンテンツに行かないのであれば全く買わなくてよくなった
と
か。
そうはあります。うん。
そう。そうなんですよ。
で、まあ手に入るっていうのもあるし、手に入れなくてもエンドコンテンツに行かなかったら装備をアップする必要がなくなったんですよ。
うん。
だから僕このバージョン4を一回も装備買ってないんですよ。
そう。
うん、お金がどんどんどんどん溜まっていくんですよ。
なるほど。
うん、これは、まあ、よしあしなのか、まあ、喜んでる人もいけるから悪くはないんでしょうけど、うんうん、その装備を買いたくなるっていう、方向に持っていってほしいなっていうのもありますね。
なるほどね、
うん。
対して私一番このシステムに関しては腹立たしいのが、
はい。
宝珠システムです。う
ん、あバージョン3の、なんか、負の遺産ですよね。
なんていうか、いや、このシステムが入ったことに対して言ってるんじゃなくて、回収の仕方が腹立たしくて仕方がないですね、俺は。
なんか、何がしたかったんだろうなって感じですよね。
なんか、うん、まあ、まず石板くれてやったあたりからね。
はい。
あの、とりあえず、
この時点でも破綻してるんですよ。
六打負け、あ、石板は全員にくれてあげますって、みたいな、スタンスから始まって、
うん、
それはビギナーさんはそれでいいかもしれないですけど、
うん、
なんか、まあ、それも、我々はやってきたものに対して見返りをよこせとは言いませんよ。言いませんけど。
バビーシー。
うん、言いませんけれども、いや、それにしたって、その後の一玉の宝珠が出ました、うん。それに対して今度、付けやすくしました、
うん。
あの、ちょうどこの間ね、あの、暗黒の魔人のコインとか、コインじゃない、はいはいはい、カード。これ使わなきゃなんないじゃないですか。
うんうん、
で魔人の勲章まだ出来上がってないので、
うん、
でやるなら勝てるようにしたい。で最近なんかさ、
ね、
あのハンマーバトルマスター使ったそのサポの攻略でも全然いけるわけですよ。
うん、そうですね。
ほんならまず何ドラムクラッシュに振ってっていうことで、
うんうんうん、
付け替えやるじゃないですか。
うん、
いやもう一回やってもう一回でこれじゃあドラムクラッシュ終わった後にもう一回戻すわけですよ。
うん、
もうやってられんと思ったんですよ。
うん、
何このクソシステムって私は思いました
。うん、そうですね。
でも何がでこれで一段落させますって言ったじゃないですか。
うん、
全然一段落じゃないよねって思ってるんですよね。
うん、まあ、宝珠に限らず、このゲームは、ボスに行く前にやることが多すぎるんですよ。
うん。
転職して、そのボスの体制装備に着替えて、
うん、
で、まあなんなら僕の場合、例えば旅芸人でこれに行きたいってなったら、なんかもう、180スキルから全部変えたりしますからね。
ああ。
この敵はダンクいらないとか。
ああ、うん、そこまでするんですね。
しますね。で、帰って、後に、さらに宝珠って、何分かかんだよ、みたいな。
そう
だ
ね。
で、よし、じゃあ戦いに行くぞって言ったら、うわ、石がね、買ってくるわみたいな。そこまでが、こう、もう、様式ですよね。そう。うん、あ、ご飯切れたたみたいな。
あ、うん、ね、いや、他のゲームに比べたら、ドラクエなんて優しいようだよって言われるかもしれないけど、俺たちはこれしか知らねえんだよってしか言いたくない。
そうそうそうそう。
うん、
他の、もう俺はドラクエやったんだよって。
うん、そうそうそう。いや、それに対して、その、やっぱり少し、もっとわかりやすくするとか、
はい。
はい、うん、なんかこう、もっとないかね、と。
そうですね。
うん、
UI は、あれで、便利になりました？あれ。わかりやすくなりました？
いや、今の、俺、兄さんの乾いた笑いが一番正しいと思います、
ね。なんでしょうね。はめた順に上から下になるじゃないですか。
うん。
わかります？
うん。
石板にはめた順番になるじゃないですか、上下が。
はい。
だから、考えてます。絶対俺、刃の防御は、どんな職業でも絶対使うし、よく振る、まあ、振るので、一番最後にはめて、宝珠を選択して、上ボタンを押したらすぐに行けるように、刃防御にアクセスできるようにとか、考えてはめてるんですよ。
うん、
で、例えば探検は探検でガーって全部必要なのはめて、で、次じゃあ片手剣で片手剣ではめて、で、じゃあ爪は爪ではめてってやって、で、最後に、じゃあよし完成したと思って、じゃあもうカチーンって決めた後に見たら、うわー、探検のやつ、もうなんか一個だけここに来ちゃってるよ、みたいな。
あるある。そうなんですよ。だからね、俺、タロット、占い師の時にタロットってデッキできたじゃないですか。
はいはいはい。
あれできるならできるでしょって思ってるんですけど、ダメなんですかね。
わかんないけど、もうなんか、これで完成だって胸張って言ってるなら最低ですね。センスなさすぎですよ。
ああ。
うん
うん、みんなこれじゃねえって思ってるでしょ。
ああ、待って、めちゃめちゃ使いやすくなったって言ってるやつ見たことない。
あ、やっぱね、占い師のデッキって、はい、例で出しましたけど、はい、かなりこう、なんていうかね、明快じゃないですか。
はいはいはい、はい、
うん。セット A はこうだよ。
はい。
で、ちょっとね、回復とか蘇生を入れたデッキにしとくよ。うん、こいつはもう、試練用にも攻撃バンバンみたいな状態とかね。
うんう
ん、これはもう防衛軍用の眠らせとかね、
うん、
いうようなタロット入れてあるとかっていうのをこうそれぞれ作っておけて、で、その都度一発買いじゃないですか。
うん、
いや、そこを作り、デッキを作り出すまでの過程はそれはそれですから。
うんうん、
いいんですけど、準備は ストンとできるっていうのはかなり俺明確だし、だからこそ占い師って割と重宝されるかなって思ってますけどね。さっきの天地雷鳴詞と一緒で、装備とかに左右されるわけでもないし。
う,
ね、 いろんな職の代わりにもできるしっていう意味では、うん、占い師ってのは面白い職だったなと思うんですけど、
うん、
それと同じようなことを俺法事でできなかったんかねと思ってるんですよね。
そうですね、
ちょっとこの辺、まだバージョン5でもいじると大変なのかな。
まあ大変だもん
ね。まあ、僕にはもう開発のその内部的なところは分かんないですからね。でも内部的なところをユーザーが考慮してたら、それはそこで発展がなくなりますからね。
ですかね。
聞いたことはね、聞いたことは言わせていただくっていうの
は、ね。まあ、小渕さんがさっき言ったみたいな、バージョン3のフノイさんっていう感覚は、もしかしたら運営にもあって、
まあ、それはあるんでしょうね。
ここに、
できないだけであると思うんですよ。
リソースを割きたくない、もうこれで終わりにしてほしいっていう感覚はあるかもしれない。
そうかな。まだあるけど、
正直、もう、なくしてもいいと思いますもん、本当。
思う。
スパッと？
ごめん、やっぱなしっつって、なししてもいいと思います、僕は。もう本当。
いや、その方がスッキリすると思いますよね。その分、新しいシステム考えますって言ってくれた方が。
よっぽど？
いいと思いますね。
そうか。じゃあもう全プレイヤーの石板にメテオを落とさないと。
そうです、そうです。石板はなくして。
なんか割れたらしいっすよ。
マトはメテオを落として。あと学園を廃校にして。ごめんなさい、言い過ぎました、ね。
はい。はい。そんな、次はコンテンツの話に行きますが、コンテンツの話は後編で、前編終了でございます。はい、後編もお楽しみください。はい